では CS ハーモニーラジオの番外編を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、今回も小難しいシリーズ、
懲りずにやる小難しいシリーズ
難しい。
じゃあ八木さんの興味のある、
はい、あるものを興味のあるように喋ります。前回かな、前回前々回でその問題構造みたいな話をしたんですけど、はい、今日は問題の構造、
問題構造ではなく問題の構造
まあこれは、はい、世の中の定義のところも兼ね合いがあるのと、あとちょっとこれは私の経験から出てきた部分もちょっとあって、それをちょっと合わせて話したいなと思ってます。でまず問題の構造なんです。問題の構造というか問題の定義ですね。で問題の定義をまずしたいなと思ってて、
問題というものの定義からってことですね。
これまあググってもらうと多分出てくるんですけど、問題の定義とかでググるといろんな書き方はあるんですけど、基本的には問題を定義すると、現状と理想のギャップって大体出てくると思います。まあ言い方変えると as is to be のギャップ。なので要素として見ると出てくるのは、今なのか現状なのかありますけど、 as is っていう状態、状況とこうなりたいっていう 2B とそれの間にギャップがあるっていう、まあ3個要素が出てきますっていうのが、まあ世の中でよく一般的に言われている問題の定義です。でこれ自身は多分こうでしょうねと個人的にも思います。なんでこれにのっとってお話をするんですけど、でここからは少し、似た言葉のお話をちょっとしたくて、問題そのものは大丈夫なんですけど、似た言葉に課題っていうやつがあるではないですか。
ありますね。
まあなんかいろんな言い方をしますけど、君の課題はなんだみたいな話で文脈もあるし、ビジネス上の課題みたいな話もあるし、なんかそういうのでよく言葉にする。これがなんで起こるのかっていうのを少し今日お話ししたいなと。
冒頭から結構ややこしい話がもう展開されてる感じですよ。まず問題の構造なんで、問題と言われてるやつの構造がどうなってるかを明らかにするのが今日やるテーマの、メインで、でそのためにまず問題の定義っていうのは何かっていうのを決めましたと、
さっき決めました。
それが as is と to be とあった上でのギャップというのが問題ですよっていう話があって、これを問題というと、その問題という定義は一旦済んだのだが、似た言葉で課題というものがありますと、でその課題というのは多様な意味合いがあるっていうことだと思うんで、混乱を生みやすいですよね、
はい、そうです
というところまでついてきました。
はい、OK です。でなんで話をしてるかというと、多分問題という言葉と課題という言葉をあまり普通の人は使い分けてないと思います。
確かに。
で問題っていうのはさっきの言った定義の構造、基本的には多分そこに対してノーっていう人はほとんどいないと思うんですけど、なんか課題というものがこれをどこのことを言ってるのかが実はちょっとよく分かってなくて、同じことじゃなかったりする場合があるんですよ。もう少し具体的に言うと、さっき言った as is to to be とギャップが3つあります。でもう1個付け加えるならば、そのギャップを埋めるための解決策っていうのもこの問題を取り巻く環境の中に出てくる、まあ、問題と全然違うんですけど、解決策が出てくるんですけど、この、4つを全部課題って呼びます人は。なので例えば as is のことを課題って言ったりもするし、 to be のことを課題って言ったりするし、ギャップ自体、まあ、問題と同じ意味で課題って言ったりもするし、解決策を課題って言ったりもします。これちょっと分かりづらいんで、もう少し具体的に話をすると、例えば会社の課題ですって言った時のに、例えば社長とかがですね、うちの課題は2030年に売上2倍達成だ。っていうふうに言ったりするじゃないですか。それって 2B を言ってるんですよね。今じゃないから、こうなりたい 2B。ます。ここで、例えばうちの課題は売上が伸び悩んでることだ。って言ったりもします。これはas isを言ってます。今の困ってることで、さらにですけど、うちの課題は CRM、カスタマーリレーションシップマネジメント、CRM 導入だって言ったりもします。これは解決策を言ってるんですよね。 でも日本語的に聞いても違和感ないじゃないですか。
ないですね。
でこれが要は課題なんですかって聞くといろんなこと言われる源泉です。
うんうんうん。
なんでこれまず課題という言葉が出てきたとき、もしくは課題という言葉を問うとき、課題を問うときに気にしなきゃいけないことの一つで、この多義性があるので、本当に例えば問題解決したいです、お客さんの問題を解決したいですって言ったときに、お客さんはこの正確に言うと問題を聞いても課題と思って言ってくる人が結構いるので、このどれのことを話してんだというのをちゃんと認知しないと、ややこいことが起こります。まず、そもそも。
確かに。ややこいですね。
今回のメインテーマはそこです。なんで、この、構造がこのアズイド 2B とギャップなんです。で、関連事項として解決策という4つ目のやつが出てきますっていう状況の中で、単に例えばワークショップやってもいいですし、ヒアリングでもいいですし、商談のタイミングでもいいんですけど、課題なんですかみたいな話で聞くとかすると、全部のパターンが出てきます、基本的には。で、そこまで分解して普通お客さんないしは見てないんで、普通には考えてないんで、全部出てくるっていうのが基本形としてあります、うん、でこれがですね厄介で、そうするといっぱい出ちゃうんですよ。なんか4種類あるから、基本的にはで4種類あるんでいっぱい出てくるし、なんだったら流動感違く見えるんですよ。なんかさっきの CRM の導入と売上2倍とかってなんか意味ちょっと違うじゃないですか。
そうですね、確かに。
でこれ扱いづらいんで、なんか世の中的にはどうするかっていうと、グルーピングするんです。
うん。
これとこれ似てるって。これがまた厄介で、そうすると大体抽象度が高まるんですよね。これとこれは例えば客の管理の話だったら、顧客管理です、みたいな感じで、顧客管理っていうカテゴリーに分類していくんですけど、まあ、例えば50個出たとしましょう、課題が。グルーピングして10個にしましたと。で、そこで、大体それを一気通貫で検討することって普通ないので、例えば10個にまとまったねってなった時点で、じゃあ今日は1回まとまったからやめようか。で、結果的に、じゃあ1回打ち上げしようかみたいな感じになる。まあ、打ち上げするかどうか置いといて、次の日にやりましょうとかになるんですよね。作業的に大変だから。で、そうなると、次の日とか別日にやったときに、グルーピングされた問題に対しては解決策を出そうと、いっぱい出そうみたいな感じになると思うんですけど、その時に考えるのは、そのグルーピングされたことに対して解決策を考えるじゃないですか。
はい、はい。
もともと出してた課題に対してじゃないんですよ。でそうすると、出てきた解決策で、本当の課題、もともと出した課題って言って出したやつが解決できるとは限らなくて。だからなんか、
なるほど、
これちょっと私は N 対 N 対 N 問題って呼んでるんですけど、いっぱい出したやつをマージして、なんか名前つけると、そいつに対しての解決策を考えるんですけど、それって元にあった、グルーピング前のやつに対して考えてないので、はい、なんか、当たんのそれみたいな。全然遠くなってるけど、どうしたみたいな感じになる場合があって、これちょっと、厄介ですと。
いやー、話はちょっと見えてきましたけど、今回の話、まあ、構造の話だけど、なんだろう、入れ子になっているような気もしなくもないけど、かといって、飛んでるんですよね。なんか複数の構造の入れ子をつないでまた出してるから、はい、うん、これ難しいな、表現が難しいな。でも言いたいことはすごくよく分かりました。
なんかその混乱してる状態だけ認知してもらえればまずいかなと思ってて、で、これに対する解決策も実はあって、これって課題という言葉を、まあ、文字面通りそのまま出してしまって、かつさっきの最初に言った問題の定義の分類を無視して全部そのままフラットに扱うから、こういうことが起こるんですよ。なので、まず問題をちゃんと適切に捉えることが大事だと思います。うん、アズイズの話してんのか、2B の話してんのか、それとも解決策の話をしてんのか、っていうところをちゃんと切り分けてあげると、実は数多いって、もし例えばいっぱい出そうねっつって、いっぱい課題が出た時にも、整理がきつく数で、本来やらなきゃいけないのは、まず、アズイズがどういう状況で、それに対してその 2B を阻害している本当のギャップのところは何なのっていうところが大事。なのであって、うん、なんでそこを捉えに行くっていうのは非常に重要
です、うん、そうですね。
なので、そこの分類を先にしましょうねっていうのが、今回言いたいことの2つ目、
うん。そうですね。なんか問題提起とアプローチの話、まあまあジャンプしてるけど。
ジャンプしてる、ジャンプしてる。
そうですね。これどうしようかな。今までの話で差し込んじゃっても大丈夫ですか？
あ、もちろんもちろん。
おっしゃるように、課題っていう言葉に対して、目標もあれば現状もあれば、今回定義した問題もあれば、施策も全部課題っていう言葉に包含されちゃっているのが、まあ厄介な話では、まあそもそもありますよねっていうところなんで、本当は言い換えた方が丁寧なんでしょうねっていうのは、まずちょっと聞いてて思いましたと。だから、うちの課題はって時って、それ目標っすよねみたいな話だと思うんですよね。だから、うちが目標達成するための課題は、売上2倍達成することだみたいな話じゃないですか。だから何かしら抜け落ちてる、
うんうん、そうですね、全部言えば多分正しい、
そう、正しく言えば正しい解釈ができるんだけれども、日本語特有の行間で会話していくときに主語とか、まあ、抜け落ちちゃったりとかすると、結構そこっていうのが、まあ、難しいよねみたいな話は確かにそうだなってところなんで、それを丁寧に拾っていかないとまずダメなんだろうなっていうのは、まあ思ったところで、それがまあ解決策につながるんだろうなっていう意味だと、多分そこ意識してれば割と対応できるんだろうなっていうふうに思ったんですけど、まあじゃあ逆にちょっと気になったのは、八木さんこういう問題提起してる一方で、その辺の区別は多分聞きながらしてるじゃないですか。
はい、
だからその時にその確認をしたら、この問題ってこう対策できているのではないかなともちょっと思ったんですけど、はい、課題感はあるんですかっていうのがちょっと気になりましたけど、
直接自分がヒアリングしたりとかしてるタイミングでは押していくので全然大丈夫です。
あ、でなるほど。
他人が作った資料とか他人が聞きましたものに対しては整理してあげなきゃいけないので困りごとはです。
よくわかりました。前回話したモデリング界のスピーキングとかの話にもちょっと通じますけど、解釈をちゃんと戦わせてないとそれは読み解けないですね。確かに、なるほどね。
そうなんですよ。
こう曖昧なもののままなんか流していくと起きますよね。こういうのって基本的に全部だから、曖昧だなと思ったらそれをちゃんと曖昧のままにしないようにしていくって姿勢がむちゃくちゃ大事なんだろうけど、
なんか訓練、
そう、訓練ですよね。だからこう訓練なんだろうなってちょっと思って聞いてました、うん、
この話とか結構するとそうですねって なりやすくて、結構あ、じゃあちょっと考えてみますとかそうなるんですけど、
できないんですよね。
しばらく経ってもう一回見るとやっぱりなってなくて、まあもうまた課題って言っとるし、
多分こう結構ちゃんと腹落ちある体験しないと、こう改めない話のよくある典型的なところだと思うんですけど、うん、深刻な課題とか悩み事にぶち当たるところまでいかないと、なんか物事としてのなんかこう反省とかこう後悔みたいなものが弱いとなんか抜けれちゃいますよね。だから痛い目に遭わないとこういうのって教訓にならないから痛い目を疑似的にでも合わないとダメなんじゃないかなってちょっと思っちゃいましたけど、
痛い目もあるんですけど、これを整理したことで良かった時も、
あ、そうですね。でも良かった体験もなんかでもあんまり言ってもらえる感じがしないですよね、うん、これって、うん、なんとなく喋ってる人からすると脳内ではその通り喋ってるから、なんかそれをただこう改めて復唱されてる感覚で、あ、そうですねみたいな話になっちゃうんで、うん、そう俺が言いたかったこととか私が言いたかったことはまさにこれなんだ的な、なんか言語化の話まで言ってないから、
うん、
なんか頭で思ってることをただ丁寧に言ってくれた、あ、まあそうですねって話になりがちですよね。
何やったら、
そうすると、うん、なんでこれわざわざ聞いてくるんだろうって下手したら思われちゃうところもあるなっていう、うん、そうですね。これはなんか罠が、罠っていうか、こう問題としては取るに足らないような話だと思われがちだけど、結構深刻な話になるやつですね。
さっきのグルーピングするようなやつでやっていくと、なんでしょう、こう深掘りできてないんですよね。 か、あのせっかく何だったら具体的な内容があるのにまるっとしちゃうから結構ありきたりになっちゃうし、うん、
そうですね、もう一時情報が丸まってっちゃうと結局グルーピングしたやつのその解像度も下がっちゃうから、いいグルーピングになってない時点でもうそれについて対応策考えていくとあんまり効果的じゃないですよね、
うん、っていうのが起こりやすいという、
うん、なるほど、まあ、でただ一方で結構言葉って そんな明確にそれに1位に決まるわけではないので難しいかなと思うのと、自分も反省だなと思うのは、じゃあこう問題って今回定義しましたけど、まあ、なんならさっきまで話した課題って言葉問題に置き換えてもまあなんか言えちゃうこともあるからそうだ、問題と課題がどう違うんだみたいな話とかも結構人によっても全然感覚違うんで、
うん、
このあたりってそのなんでしょうね、仕事として取り組む場合は割とこの言葉の定義というか、その明らかにするものに対しての要素のなんか決めっていうのをちゃんとしとかないと、
うん、
まあ例えばでもキーマンの人の解釈に合わせるとかでも全然いいと思うんですけど、なんか何かしらルールがあれば、
うん、
でそれがそれぞれの人の解釈でいっちゃうとやっぱりその解釈をすり合わせたりとか戦わせる場がないと絶対なんかおかしなことになってっちゃって、八木さんの課題という想定で話した整理での期待値はその人にとっての課題っていう言葉だと全然違うものになってると、なんか全然違うアウトプットになったりとか、アウトプット的に物足りないとかこれじゃ不十分だみたいな話に、まあ、なりがちですよね、
うん
うん、
ちょっと道それるかもしれないですけど、まあ、そういう面で言うと私は課題という言葉を基本的には使わない。
ああ、なるほど、いい作戦ですよね。
で基本的にはって言ったのには裏があって、あの意図的に使う時はある。それはあえて喋ってほしい時、
確かに
多義性がむしろあるんで何答えても、で相手側がその自分が思った課題について喋れる状態にできるんで、
うんうん、
あのそういう時はあえて使います。課題話してくださいっていう、
いい意味で幅広く捉えてもらいたいっていう場合も状況としてはよくあるので、伝える時はそれでもなんかいい場合もあるじゃないですか、限られた時間の中でエッセンスやニュアンスとしてはこういうことなんだっていうのを伝える時にある種汎用的な言葉を使って伝えるっていうのは正しいんですけど、自分がそこをリサーチとか調べて明らかにしていくっていう時にそれがなあなあだとやっぱりまずい、具合が悪い、だからそこのモードが切り替わってちゃんと詰めれるかどうかっていうことが大事ですよ。
そうですね、だから引き出しのための言葉なんでキーワードとして課題なんですかって聞きますけど、ただこちらは何について喋ってんだろうっていうのは確認した上で、特に気をつけるのはあのソリューションを言ってる場合、あの解決策を、
あ、はいはいはい、
はそれ なんでそれが欲しいんですかとかって聞かないと本当に何が起こってるかがわからないので、
う
ん、
確かにそうですね、基本は解決策って課題と表裏一体なので、うん、何かしら想定してる課題を解決するためのソリューションなんですけど、まあ結構こう落ちちゃってますよね、その課題の、うん、なぜならばみたいな話がまあない場合が多いので、まあ、でなぜならば聞いていくと、まあ、説明してもらえればそれで課題明らかになるし、まあもっとやばいっていうか具合悪いんだと意外にそのなぜならばがうまく答えれないとなんか施策ありきになってるっていうところが実は課題、まあ今回で言うと問題とし問題どっちで言ったらいいんだろう、なんか混乱してきちゃいましたけど、まあそこが一番本当は手を打たなきゃいけないみたいな、まあそんなこともありますよねっていうのは感じますね。
問題、うん、課題を聞いたときにその解決策を言うパターンであるのが何とかがないっていうパターンが、
うん、
さっきの CRM がないっていうのが、
うん、
CRM がないっていうのは CRM っていう解決策があれば多分何かと自分が良くないと思ってることが解決できると思ってるんですけど、でも逆に言うとその CRM がないことで起こってることの方が多分問題なので、
うん、
そっちは何でしょうっていうのが非常に重要な感じですかね。
確かに、
うん、ヒアリングする私の前で何とかがないっていうと何とかがないっていうのにすごい厳密にめっちゃ聞いてくるので多分嫌がられる時は
ないっていうのって なんだろう、なくて済んでるんだとしたら困ってないかもしれないっていう話もちょっと、
それもある、それも、ね、
あるじゃないですか。だから結局その何々がないんですよねみたいな話って、じゃあ今どうしてるんですかっていう話で、うん、それがどれぐらい時間とか負担とかかかってるよねみたいな話がないと、うん、いやこれないくて困ってるんですって本当は言えないんだけど、なんかそのあたりを丁寧に拾っていくっていうところが、うん、まあ必要なんで、なんかやっぱそういうのって問題明らかにしていくときは、まあ共通的に大事な、
そうですね、
うん、
そういう意味でちょっと近しいのは、今の堀さんの話に近いのは、多分あの 2B 側がその人にとっては当たり前なんだけど、うん、こっちが認知できてないっていう時が結構あったりするんで、うん、その辺はなんかそこも聞きますね。何のためにそれがどうなりたいからそれが欲しいんだと言っとるみたいなところがすごく重要で、なんかその辺がもう喋ってる人って当たり前だと思ってるんで、きっとこっちもそう思ってるよねみたいなスタンスでやはり来てしまうけど、まあ自分たちもそうじゃないですか。なんかあんまり当たり前だと思ってることをわざわざ口にしないというのがあるんで、わからないところはちゃんと聞かないといけないっていうのが、まあこの辺の大事なポイントだし、こちらも何か問題点を言うときは、ちゃんと今こうなりたくて、それが今こうだから、ここにこういうギャップがあるんで、それが問題だと思ってるっていうスタンスで話をしないと理解してもらえんという感じかと思います。
そうですね、なんか嫌がられますけど、でも細かいなと思われるぐらい解像度高めて見ていくみたいな話はやっぱいりますよね、本当に、うん、結局そこが確認できてないと、そもそもなんか課題と思っていることが、その人は課題と思ってても傍から見たら課題でない場合もあるし、
あ
れ違うところの方がそもそも手を打たなきゃいけない話もあると思うんで、まあ逆に言うと期待されるのってそういうところを何とかしてほしいみたいな話で、多分プロジェクトに八木さんが入っていくとしたら、結局そういうのって観察するしかないと思うんですけど、うん、割とアナログ愚直ななんか部分っていうのは対話の中だとあるし、それで落ちがちなところをまあ逆に拾いに行かなきゃいけないところが、まあ最終的なその成果のこう良し悪しを決めるところとしてもむちゃむちゃ聞いてくるよなっては思うので、嫌がられても聞くとか、くどいなと思われても聞いて確認していくっていうのは、後工程になればなるほど生きてくるところかなって個人的には思いますけどね。
ありがとうございます。
それ最初でなんかちょっと嫌がられてるから飛ばそうみたいな話になっちゃうと、なんとなく弱い主張とか根拠がちょっと乏しい提案内容になりがちかなっていうのは思いますね。
うん。そういう深掘りをした方がいいなって思うんですけど、なんか自分の仕事じゃなくて手伝いで入ってたりすると、どこまでやるかなみたいなの。ま
あ、関わり方によってはってことですか。まあ、それは。
仕事増えるしな。
それはまあこれはなんかあれですね、構造のジレンマに陥ってるってことですね。フルコミットで頑張ったら良くないことになるっていうのはねじれてますよね。ちょっとまあ話がだいぶ長くなってきましたけど、
はい、
やっぱりどうやったらなんでしょうね、改善とかこう良くなってくのかっていうのは、見えてる人がいないと結構問題再発しがちなところかなと思うんで。
そうですね、そこに対して監視する目が必要なのと、あと、まあ、どっから始めるといいかって、まあ、この辺なんか本とかもあるんで、それはそれで読んでもらえばいいのかと思うんですけど、うん、個人的には、なんとかがないって書きたくなりやすいんで、なんとかがないって出た時だけ気をつければまずいいかなと思う。ヒアリングとかしてたり、お客さんの話とか聞いてても、一番多いのはなんとかがない。
まあよくあるのは時間がないとかそういうやつですね。
それも含めて、まあ時間が、まあそうですね。それも含めて、ま
あ、時間がないは結構深掘りがいのある気はする
ね。まあそれは門前払いをしとる感じもしなくもない。
それはまあそれも含めて聞いていくと、体のいい断ってる話なのか、ちゃんと中身分かってないのか、本当に時間がないのかっていうのが、うん、
それ分かれてきます、ね、
うん、分かれてくんで、うん、まあ深掘りがいはあるんだろうなと思いますけど、
表面的すぎるなっていうのはある。まあ少なくともなんとかがないというのだけ気をつければ、まずは、
あ、でも確かに
いいかなという気がします。
何々がないみたいな課題感が上がってくる時ほどバクッとしてる感じはしますね、
うん、
リソースが足りないとかもよく聞きますけど、
うん、
でもそのリソースが足りないも別にじゃあどこから持ってきて補填したら解決するんですっけって話とはちょっと違うじゃないですか基本的には。
違う違う、
そうリソースがないからそのリソース補充したら解決するって話はほとんどないんで、
うん、聞いたことないですよね。
でもよく人入れましょうみたいな話とかなんかリソース補充しましょうみたいな話にはなるんですけど、いやそうじゃないところに本当は課題があるなとは思いますけどね。なんかすみません、もう課題と問題がちょっとややこしいんであれですけど今回の話はもうなんかニアリーイコールでなんか使っちゃってますけどすいません、
まあ、世の中そうだから大丈夫です。そこはあの僕みたいに気持ち悪い人そんなにないから
ちなみに参考まで聞きたいんですけど、八木さん課題って言葉使わないってことは基本的に問題って言葉で統一してるってことですか？
に基本的に。
なるほどですね。ああなるほどです。まあでも確かに自分なりの定義決めとくのはいいですよね、うん、あとはそれをちゃんと一緒に働く人とはうまく共有するってところは一つ最初にやっといた方がいいんだろうなとかそれも思ったんですけど、まあ、ちゃんと決めとければそれってブレないんで、
うん、
あそういうのは多分すぐにでもできる話だなと思っていいなと思いました。
はい、
うん、
そんなところで小難しいし次回も続けていきたいと思いますが、
うん、小難しいですね
はい、今日は以上でありがとうございます。
ありがとうございます。